取り戻せ市民メディア放送局
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう。みんなで参加しよう。共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。早速本日の番組を進めていきたいと思います。お厚でございます。今日もですね、ゲストを言わずに民主主義を取り戻せ市民メディア放送局のメンバーの、3人でお送りしたいと思います。
はい、西尾彩子です。
西尾紀明です。
はい、そして、進行役は夏瀬聡です。岩田徹さんはですね、本日、ちょっと体調不良のためお休みをさせていただいておりますよ。
暑かったからですね。はい、
その暑さもさることながらですね、この時期になるとどうしてもね、広島長崎が6日9日とありまして、はい、そして、終戦記念日というか敗戦記念日というか、どうしてもね戦争のことを考えざるを得ない時期が来るんですけどもね、私はですね、両親ともに昭和9年なんで、戦争を、子供の頃に体験している世代が親なんですよ。で、父親の方は西東京市というところに住んでまして、昔中島飛行場というのが近くにあってですね、ゼロ戦のエンジンを作っている工場が近くにあったから、西東京市っていうのはすごくその狙われるところだったんですよ。だから空襲を逃げ惑った経験がある父親と、母親の方はですね、広島の爆心地に近い女学校にいたんですけど、母親は。でもその日は夏休みだったから学校に行かなかったんですよね。でも課外授業とかで学校に行ってた子はみんな死んじゃったっていう、そういうなんていうか、場所なんで、よく、生き残ってくれたなっていうのと、でもやっぱ母親当然あんまり語りたがらないですけどね。そんなこともあってですね、広島の原爆、資料館といいますか、あそこはもう 3,4 回行ってるんですけど、行くとですね、もう普通の精神状態では出てこれないですね。ただ安倍晋三君がオバマ大統領を招待して20分弱で出てきましてですね、平然とスピーチしてたのに、ね、びっくりしましたけどね、大したの見てないんだろうなと思いましたけどね。
なんかね、最近東京新聞が報じてたんですけど、その広島の世界遺産になっている原爆ドームというかですね、もう保存工事をしなきゃいけないそうなんですけれども、その入札が2回連続で不調に終わってるそうなんですね。で、建設業界が東京オリンピックの準備のために人手不足とか資材の高騰に悩まされてるそうで、その関係でその大手ゼネコンなどがその受注を辞退するという状況になっているそうなんですね。だからそのオリンピックの準備のために戦争遺跡とかその広島の原爆ドームに代表されるようなそういった平和のための資料館の保存とか建設などに影響が出てるっていう状況だそうなんです。なんか今の日本の状況をなんかすごくこうある意味象徴的に表しているようなニュースだなと思ったんです
ね。何のためにオリンピックパラリンピックやってるのか分かんないですけどね。
そうですね、
なんかクソ丸見えのトライアスロン会社ということで、
実際
すごい匂いらしい。
福島の、ね、原発も収束とかね、廃炉なんて全然こう尾についてない状況と、あとはまだ避難している方もね、で仮設住宅でいた人でやっぱりもう立ち退きを求められていて、あるこれネットで見たんですけども、もう1000人以上の人が亡くなっていると、要するにその中にはかなり多くの方が自殺されてたりとかね、いうことで、 だから福島の人のある人が、ね、言ってたんですけど、復興五輪って言ってほしくないと、復興してないのにオリンピックがあって、でそれによってさっき言ったその建設資材とか、実際にそっちの方にお金とか人がもう行ってしまってね、自分たちはもう忘れ去られてるということがあって、何かこう違った形でなんか利用されてるというかね、非常にあの特にまあ福島はじめそう被災された方にとってはね、非常に複雑な思いなんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
うちにも復興なんかしてませんというタイトルの本が一冊ありますけどね、いやあの世間でこう復興したように印象付けている、なんていうのかな、報道とかはね、もう非常に腹立たしい思いで、見てるんですね。まあそれはともかくですね、ちょっと今日はその戦争ということについて、いろいろやっていきたいんですけども、あの最近若い人でもですね、いや戦争があったら俺行くよって平気で言ってる若いやつがいたりとかですね、いつまで一体俺たちは謝んなきゃいけないんだって言っている、もういかにも安倍さんの術中にはまってしまったような、あの考えの若者が意外に多いんだなというのにちょっとびっくりしてるんですけども、
なんか安倍さんの言ってることそのまま受け売りって感じです
ね。そうですね、ただですね、あの去年あのヒトラーがやってきたという映画が去年あったんですよ、で半分コメディ半分シリアス
ドイツのあれですよね、
でドイツではその小中学校でアウシュビッツを見学したり、アウシュビッツについて、研究発表したり、あの要するにこうドイツが何をしてきた国かっていうことを徹底的に教えるんですよね。でそれに比べて日本は徹底的にこう蓋をしてるっていうか、目をつぶってるっていうか、そこら辺がもうちょっとね、戦後処理どころか生産すらしてないなっていうか、
蓋をするどころか改ざんしてますよね、自分たちの都合のいいように。
そうですよね、政治家でもね、あの南京大虐殺はなかったとか平然と言ってる人がいて、それについて抗議するメディアもなく、
いわゆる従軍慰安婦は強制ではなかったとか、
そうですね、
そんなこと言ってる人もいますよね。
でも、本当にそう思ってる若者がいるっていうことがちょっと私びっくりしましたけど、でもやっぱり教育されてないから、自分の都合に、いい意見をネット上で拾って、それを頭の中にインプットしてしまうんですかね。
私自分自身の体験なんですけど、そのやっぱり小中高と歴史を学んで、学校で学ん義務教育とそれから高校で歴史を学んできて、でそれだけでは本当の正しい歴史、特にその近現代って駆け足でやっちゃうじゃないですか、授業が。
そうですね、
年度末が近くて、だから特にその戦後戦争戦前の先の戦争とか、それから戦後の日本の歩み、日本が何をしてきたかっていうのを学校ではちゃんと教えてないんですよね。教科書もバーッと読むだけで、教科書にもちゃんと詳しく書かれてないし、どうするかっていうと、やっぱり自分でいろいろ本読んだり映画見たり、あとは身近で戦争体験した人の話を聞くとかしないとやっぱり学べないと思うんですけど、でもそういう機会がない人もやっぱりいると思うし、そこまでこう気がつかない人もいるのかなって、上から目線になっちゃうかもしれないんですけど、
そうですね、
やっぱりあの戦争をね、体験した人、それと戦争のことを、体験した人から聞いたことがある人、それと全くそういうことがない人っていうのは、非常に大きいなというふうに思いますね。で私にの個人のあれとしては、うちの母親がやっぱり戦争体験をしていて、女学校の時かな、うちの母親がやっぱり昭和一桁生まれなんですけど、東京の下町浅草、でやっぱり東京大学州にあってですね、で命からがら逃げたっていう話を、やっぱり実際小さい時に私が小さい時に母親から聞いてですね、やっぱり戦争って怖いもんだなっていうのは、やっぱり自分自身も感じましたし、だからそういうことを、聞いてる人と、あるいはそれがちゃんと語り継がれて、そういうことがあったということをね、リアリティを持って、受け止めてる人と、そうじゃなくて、今の10代20代とか若い人なんかは、やっぱネットの情報がなんか全部真実だっていうかね、事実だみたいな なんかそういう風な形で自分の考えで何か言ってるんじゃなくって、はい、そういうものに流されてね、うん、言って、韓国や、はい、中国に対してバッシングをするような言動に同調してしまうようなね、うん、若い人なんかも多いのかなと、はい、やっぱ加害のそういう歴史、うん、実際に、朝鮮半島、を植民地にしたっていう事実をやっぱり知らない人、うん、で、あとそういうことを言うとそれは捏造だと、それは嘘だと、うん、いうふうに言う若い人もやっぱり増えてますよね、うんうん、だからそれの本当の歴史での事実が何かっていうことをやっぱり知ってない、あるいは知ろうとしないというようなことも、まあ、多いじゃないですか、まあ、最近の言葉だとフェイクニュースだとかね、うん、いう言葉だとか、まあ、今の政権が進めている、まあ、歴史修正主義なんていうこととにもつながっていくのかなというふうに思いますね。
総理大臣経験者の中曽根康弘さん、さんのあんまりつけたくないんですけどね、うん、彼は海軍の将校だったんですよね、はい、で、要するに東南アジアへ、行って、島の土人たちを集めて慰安所を作ったって、うん、はい、自慢げに報告書が入ってるんですよ。
土人を集めて慰安所を作ったっていうふうに言ってるんですか、
う
ん、
そう、でそれを自分の功績のように報告書を残してるんですよ、うん、でそれ多分みんな見れますけど、うん、捏造どころか、うん、それを自分で報告している人が総理大臣やってたのに、なんでそれ認めないんだなと思ってね。
そうですね、
土人を集めて慰安所作ったって言ってるんですから、総理大臣経験者が、うん、だから慰安婦なんてもんじゃないわけですよ。
その政府が主導してやったんじゃないんだとかね、うんうん、慰安婦権でね、あと強制連行はなかったんだとかね、うん、そういうふうにそれこそ本当もうフェイクですよね、捏造ですよね、うん、そういうことを今堂々と言ってる人たちが政治家の中にいるっていうこと自体がちょっと信じられないですね、
うん、そうですね、これ教育の大きいちょっと落とし穴がなんか現代にねずっと残って広がっちゃったような感じがしますけれどもね。
いや私本当信じられないんですけど、南京大虐殺にせよ、そのいわゆる従軍慰安婦旧日本軍の性奴隷の問題にせよ、被害者がいるわけですよね、はい、いわゆる従軍慰安婦だった方たちはもうほとんどの方が多くの方が亡くなってどんどん奇跡に入っていく時代になっちゃってますけども、うん、はい、やっぱりいろんな思いを抱いてその後の人生を耐えて生きてきた人もいるし、うん、無念の思いで亡くなってきた人も多いと思うんですけども、やっぱそういった人たちの気持ちをなんで私たち日本人は考えられないんだろうなって、うん、自分が逆の立場になったら、
そうですね、うん、ドイツなんか その戦後処理と比べちゃうとどうしても本当に生ぬるいなっていうか、
そうです ね
きちんとその、加害者意識と向き合ってないなっていうかね、うんうん、いやどうしてこんなになっちゃったんだろうなと思いますけどね。
本当に情けないというか悲しいですね、うん、日本人として
で、ね、でもこのまま行ったら、うん、ますますねちゃんと戦争を生産しないまま、うん、どんどんどんどんね新しい世代がまた生まれてきて、ますますうやめになっちゃいますよね。
そうですね、ちょっと話戻るんですけど、その親族に、はい、戦争経験者がいるかって話なんですけど、うん、私の両親はちょうど終戦の年に生まれたんですよね、うん、だから祖父母の世代が戦争体験した世代なんですけど、はい、私の大叔父が祖母の弟がですね、ガダルカナルで戦死したんですよ、はい、1942年から1943年にガダルカナルで多くの日本兵が亡くなったと、はい、2万人以上亡くなったと言われてるんですが、はい、最近藤原明先生っていうこの人戦争中は従軍して、で戦後は大学の先生になった方なんですけども、この人が書いた飢え死にした英霊たちっていうのを読んだんですね、はい、でその本によると、ガダルカナルもそうですけれども、ほとんどの太平洋戦争末期の、その日本軍の兵の死者っていうのは ほとんどが戦闘ではなく餓死なんですよね。
あのあばら骨がもう出てるようなガリガリの写真っていっぱいありますよね。
ありますね。
よくあんなんでね、戦おうとしてましたよね。
そうですね、無謀な戦いをしたと。で、日本あの最近読んだ本にも書いてあったんですけども、日本っていうのはその自分たちの国の国民の命も、戦争中は我慢を強いて、食料もあの 最小限のものしか配給されなかったという話だし、それからあの南洋、中国大陸とか、それから南洋にあの出していった兵士たちの食料も最低限のものしか準備できなかった、運べなかった、それでも無謀なあの戦争戦闘行為をにあの兵士たちを送り出していった。で、最終的には餓死させた。で、なおかつ日本っていうのは捕虜にした兵士たちをもの命をも粗末に扱ったっていう記録が残ってるそうなんですね。だから日本っていうのは国民も、15の国民も、それから前線に出ている兵士たちの命も、それからなおかつあの捕虜にした敵国の兵士たちの命さえ もあの粗末に扱ったっていう国なんですよね。やっぱその本質的なものって今も変わってないと私は思うんですね。それは何を見てそう思うかというと、復興が全然進んでないのに強引にオリンピックをおもてなしといってオリンピックを進めようとしている。そのおかげで復興というものは、福島もそうだし、それから多くの九州とかあの広島などのその豪雨とか地震の被災地もそうですし、そういったところの復興を進んでない被災者たちは置き去りにされている。生活も立ち行かないまま自殺する人たちも多い中で、それをに蓋をして五輪を進めようとしている。それから沖縄のにあの辺野古新基地建設で多くの人たちが民意を示して、反対の民意を示しているにもかかわらず強引に基地建設を進める。それから今話しているように、その過去の戦争の敗戦の経験をちゃんと直視しない、平和に対する平和とか戦争とかっていうことのその正しい歴史とか平和の意味とかについての教育が全くちゃんとなされてない。そういうところを考えると、国民15の国民兵士、それからあの捕虜にした人たち、兵士、他国の兵士の命を軽んじた日本っていうのは、今もまだ そこら辺は治ってないんじゃないかなと。
そうですね、全くおっしゃる通りですよね。自衛隊の海外派兵にして もう全く同じでね、あのアメリカの軍用犬以下の装備しか持っていないのに、自衛隊は、それでも海外行ってね、戦える国にしようと言って、もうむちゃくちゃですよね。
そうですね。で、まあ、先ほどの内原明さんのね、あの本の中で言ってた、ちょっと補足すると、日本の戦死者は約310万人、
はい、
そのうち、軍人の、いわゆる兵隊さんのですね、亡くなった方が、230万人、
はい、
で、その230万人のうち約半数ですね、43% の、なんと140万人が、餓死、飢え死にして亡くなっていると。だから、まあ、ガダルカナルだとかですね、インパールだとか、そういう激戦地に、出兵した、こう、まあ、親族がね、した人も多いと思うんですけど、やっぱり石ころしか入ってなかったからね、あるいは紙切れしか入ってなかった、やっぱり餓死しちゃっている人が多いんで、骨さえもね、要するに、返すことができなかったっていうね、まあ、そういう悲惨な状況だということと、あと、残りの80万人が、まあ、いわゆる非戦闘員というか、まあ、民間の一時、市民という、立場で亡くなった方なんですけど、まあ、要するに戦争の最後の1年間で、ほとんどの、特にその非戦闘員、民間人の死者というのは集中してるんですね。3月10日の東京大空襲だけでもう10万人以上の方が亡くなってますし、でその後の 先ほど話冒頭にありました8月6日7日の、広島長崎の、原爆投下とあとは全国の、まあ、空襲でですね、まあ、多くの人が亡くなっている、うん、ですから、まあ、戦争をもっと早く終わらせることができればね、うん、要するにその、まあ、戦地に行った人たちもそうですし15 の、 あの空襲とか、原爆のもしかしたら原爆もあの落とされることも なかったのかなっていうね、うん、まあ、そういうことのやっぱり反省とか総括みたいなものがやっぱりしっかりやっぱりなされていないんじゃないかなっていう思いをね特にあのしますよね。
そうですね、特にこの時期になると本当にそれを感じますね、うん、戦後ということでちょっとお話、残り時間にしたいんですけども、まあ、戦争が終わりまして、まあ、やっと戦争が終わったという気持ちになった人が多いのか終戦記念日と日本では言われてますけども、まあ、敗戦国であるという認識もやや乏しいですよね。
そうですね、戦後ですね、まあ、流行った言葉っていうか私もそうリアルに生きてるわけじゃないんであれなんですけど、はい、一億総懺悔みたいなね、なんかそんな言葉が実際に広まったりとかして、うん、で戦争責任とかそういったことを真摯にやっぱりこう考えたりいうことがなく、うん、このまま来てしまったと、はい、でさっき、まあ、福島の、うん、あの話がありましたけども逆に戦後はね要するに復興することを、うん、第優先にしてですねで戦争の時のことはなるべくあまり触れられないと、はい、触れたくないと、特に、まあ、被害のことももちろんそうですけど、うん、その朝鮮半島や中国に対してやっぱりこう行ってきた、植民地に伴ういろんな被害、先ほど日本人だけで310万人って言ってましたけど、うん、アジアの被害の数なんていうのはもうその桁が違うんですよね、うん、2000万人とか3000万人と言われる人たちが命を落としたと、はい、日本が戦争を起こしたことによって、うん、日本が侵略植民地にしたことによってその中の被害者の、まあ、先ほど従軍慰安婦の方なんかもですねその中に含まれてくるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、まあ、あの幸いなことにと言いますかあの、まあ、今日韓関係最悪の関係になっているようですけども若い人同士は日本大好きっていうハッシュタグ作ったり、うんね、韓国大好きっていうハッシュタグ作ったり、うんまあ、あの民間の交流をもっともっとやっていこうよっていう空気になっているから、まあ、ちょっと救いはあるなと思うんですけどね。
そうですね、うん、私もあの韓国から旅行に来てる方も、はいすごく減ってるんですけれども、うん、そういう方とちょっとあの路上で会って話したりなんかすると、はい、すごくフレンドリーに話してくれますよね、うん、だからあの日本人が嫌いなわけじゃないと、うん、やっぱり今の安倍政権のやり方に対してちょっと間違ってるんじゃないかっていうような思いはあるっていうふうにおっしゃってますね、うん、皆さん核兵器禁止条約をめぐっては、うん、日本はこうだんまりを決め込んでいるっていうか
実際今年の8月6日のね広島の式典でも、9日の長崎の式典でもね、うん、追悼し、式典でも各、広島の市長や長崎の市長が、はい、核兵器禁止条約に関して批准を政府はしてくださいというふうに安倍首相も実際そこに参列してるんですからね、安倍首相に向けてメッセージを送っているにもかかわらず、うん、ほとんど去年一昨年と同じ、うん、あの文言をコピペの、紋切り型の言葉しかあの役人官僚が書いたものをただなぞって喋ってるだけで、
う
ん、本当に心をねどっかに置き忘れてるんじゃないかなと、うん、日本が、まあ、本当にこう唯一の、ねうん、被爆国であるということ、うん、ことのやっぱ自覚と、はい、やっぱりこう戦後のやはりその平和主義を謳ってきた、うん、あのこの日本国憲法を国是とするね、うん、そういうことを守っていこうっていうねひとかけらの意思も感じられないっていう ねことで非常に私は日本人として恥ずかしかったですね、
うん、本当言葉っていうのは恐ろしいもんで、うん、やっぱり心を感じないじゃないですか、うん、それに対してあの武道館で行われた戦没者慰霊の会では、うん、新しい天皇陛下が一応反省と、 まあ、加害へのこう後悔の念を少ない言葉でにじませましたけど、うん、やっぱりこう、こう思ってんだなって感じるものはありますよね、
う
ん、
だ
から言葉って本当不思議だなっていうか、うん、いくら安倍晋三さんが喋っても、うん、何も感じないんですよね。
だからあの安倍首相の前までは、うん、やはりその反省の言葉は必ず歴代の首相を入れていたんですね、うん、で安倍首相も確か第一次政権の時は入れてたんですよ、うん
うん、1年目は入れてたって
1年目は入れてたんですね、
はい、
でそれ以降入れてない、うん、特にその加害の歴史をこう直視しない、姿勢っていうのがね、
うん、
非常にあの如実に表れているっていう。先ほどあの令和になって、うん、新しい天皇のお言葉ということで、はい、反省の上に立ってという言葉をね、うん、まあ、非常に私もの非常に感じるものはありました、うん、で、そういうことがあってつい最近ですけれども、まあ、あのご存知の方も多いと思うんですけど NHK の番組でですね昭和天皇が、
はい、
戦後ですね、こう言っていたことが田島道治、初代宮内庁長官がつけていた日記、
うん、
拝謁記というものがですねこれあの遺族の方が、保管していたものが発見されて、うん、それに基づいてですね、まあ、NHK が放送していたんですけれども、昭和天皇はその先の大戦に関しての反省の言葉を入れたいというふうな、うん、はい、ことを言っていたんだけれども、ただやはりその戦後象徴天皇ということで天皇はその政治に関与しないという建前からですね、まあ、当時の吉田茂首相がですね、まあ、それにそういう、まあ、天皇にこうあるけれども、それをまあお言葉で発表することはまあ難しいということで、まあそれ実現しなかったっていうね、まあ、そんなような内容のものだったと思うんですけれども、
そうですね、戦後の処理っていうことでは本当にまだまだ課題が山積してますよね。もうそろそろ、ね、お時間がなくなってきているんですけど、残り 2,3 分でですね、どうやって戦争と向き合っていけばいいかっていうことをちょっともう駆け足でお話ししたいんですけどね。ドイツではあの路上でハイルヒトラーでポーズしただけで連行されますからね、
うん、
この時期靖国神社に軍服を着てこう隊列を組んでいく人とかいるっていう、あれが、ね、うん、許されちゃう日本も本当不思議だなと思いますけどもね、
うん、
これからどうやって日本人を何て言うんでしょう、教育し直していけばいいでしょうか。
その、ね、教育をし直すっていう、ね、言い方がいいのかちょっとわからないんですけども、うん、過去に目を閉ざすものは未来に対しても盲目であるというね、うん、まあ、ドイツのワイツゼッカー大統領が言った言葉本当そのものだと思うのでね、
うん、
だからそのネットで氾濫しているようなやっぱりフェイクニュースがかった、例えば南京大虐殺はなかったとか、
うん、
G 軍慰安婦は強制じゃなかったとか、そんなことを言ってるんじゃなくてですね、
うん、
やっぱりしっかりとした、史実、
うん、
または歴史、そういった本も実際に出ていたりとか、ネットで YouTube でね見ようと思えばいくらでもあるんですよね、
うん、
だそういうことを 見ずしてですね、韓国けしからんとか中国はどうだとか、そんなことを言ってる場合じゃないんじゃないかな僕は思いますね。
そうですね、なんか道徳っていう科目がなんかできたみたいですけど、うん、戦争についての授業があってもいいと思いますけどね、私はね、さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとかその逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。